皆さんこんにちは。島村先生が倒れたとハワイで聞いて、本当に雷に打たれるような思い、彼は私の健康の師匠でもあって、まあ、私は合気道はできませんが、一度、カリフォルニアでしたかね、どっかで彼が講演をする、私が何かで彼を紹介するという立場だったんですが、彼にお願いして合気道で舞台の上で私を投げ飛ばしてよ、するとアメリカ人も、まあ、日本人の生徒が大学生がたくさんいた、キリスト教の集会だったんですが、みんながきっと喜ぶからそれして、彼はもちろん手心を込めてではありましたが、私は舞台の上で80に何々とするこの老人を、思い切りえいやーとこう気合い新たにですね、私を投げたんじゃない、そっと床に落としてくれたんですが、もう拍手喝采、みんなが総立ちになって、その後の、キリスト教の講演、日頃にないほどの熱意でみんなが耳を傾けてくれたかな。私は、まあ、彼と生い立ちは違うし、教育あるいはこの背景あらゆることが違います。年もかなり違うわけですが、まあ、彼にも立派な先輩たくさんいますけれども、私としては彼が私のスピリットを受け取ってほしいな、彼が私のスピリットをこの日本と世界に表してほしいな、まあ、そんな思いで、彼と接してまいりました。上海で、会社の支社長でしたが、活躍しておられる時、彼の家でも家庭集会をしたり、時には、上海の日本人の会社の重役のような人たちがみんなイエス様を信じて洗礼を受けるという時に、今日もお嬢さん方がいらっしゃってますが、お嬢さん方が遊ぶ空気で膨らますこの風船の大きいプールがありますよね、あれをベランダに置いて、彼のお家で水を張って、3、4人の人を洗礼式をしたんですが、まあ、皆さんもご存知のように中国や他の国々などではちょっとしたことで、家が崩壊するとか、倒れるとかというようなことがありますから、ベランダに水を張ってプールを置いて、島村さんはもう心配で、ね、ベランダが壊れるんじゃないかというんで、早く式を終わってくれという、まあ、大人の人がその睡眠、風船の中に入るんですが、頭を出すと足は入るんですが頭が出る、頭を入れると足が出るというんで、洗礼式っていうのは大体全身を水の中に入れてザブンって終わるんですが、なかなかそういうわけにいかない、こう行ったり空いたりというような中で、下村さんが今でも思い出して私と二人で笑う、その頃のお嬢さんたちはまだ小学生であったかな、可愛かったね、まあ、今はマスクで半分顔が隠れてますから可愛いとは申しませんが、あの頃の可愛さを後でちょっとマスクを取って見せてもらいたいな、このジジイに、かなり良い土産話ができるかなと、そう思っております。まあ、私は今回2週間だけ、ハワイを離れて、家内を娘たちに委ねて、こうして日本に参りました。ほとんど1日3回ぐらいの集会が、トークは大阪、京都、そして、東京近辺、1日3回集会をもうあと10日、5日間で、まあ、83歳になりますね。まあ、でも神様の恵みでね、私の分まで下村兄弟がおってくださって今回お倒れになりましたが、 そういうこともあってか、私は今だに、ビタミン剤以外薬はあまり飲んだことがない、そんな風に元気にさせていただいています。今日の説教の題は人間の心配と神の心配。神が私たちを心配するっていうのが聖書の一つの資料。いろんな宗教ありますし、いろんな神々があります。日本には誇るべき神道とか、大変深い哲学的な教えを持っている仏教があります。それぞれにそれぞれの素晴らしい内容があると私は尊敬もいたしておりますが、神が心配する、こういう教義を持った、こういう教えを持った宗教はそんなにはないかと私は思っております。神が、全のオールマイティガードが全のを持って心配する、 100% 心配する、そういう神を私たちは信頼して生きているんだということ。今日も下村さんから、もう昨日今日とね、彼のかすれ声でもよく聞こえないんですが、だから先生ですか、よろしくお願いします、私の友達が参りますからとか、ご親族の方がいらっしゃるとか、もう一生懸命で、私はとこう聞いてると、今日はメールでね、詳しく内容を聞かせて、何かあと2日か3日で、自宅療養になるとか、何かそんな風にも取れる内容でしたが、よくちょっと読めませんでした。実はあと2日で私はホノルルに帰らなきゃならないので、彼に会うことができなかった、倒れたっていうのを聞いて、私はちょうどその時大阪にいまして、帰る時浜松を通りますので、奥様に電話して、もし面会が許されたら途中でシャワーして会いたいんだけど、まあでもコロナのこともあればいろんなことで、最後のお見舞いはお祈り申し上げてますという、私は新幹線の中でどちらに病院があるか分かりませんけど、まあ富士山が見える方を向かって、立ち上がってね、まあ席も空いてました。そこで彼の安否を祈り、完全な回復を祈って、まあ、こちらに帰ってまいりました。まあ、私にとっては本当に良き友です。本当に良きね、友人であり、同僚であり、言葉を強めて言うと戦友、一緒に福音戦線の戦友だな、こんなふうに思っておりますし、上海にいらっしゃった時は上海にいる兄弟姉妹をまとめて、ハワイにみんなで、来てくれるだったり、いろんな経験が私にはあります。本当に感謝しています。で、今日はこの先ほど読んでいただいた第一ペテロの5章の7節、あなた方の思い煩いを一切委ねなさい、神があなた方のことを心配してくださるからです。で、これは心配訳という、まあ、聖書にもいろんな訳がある、日本語の新改訳の訳ですが、私が一番昔々、読んだ文語訳聖書は、神何時らのために思うたかりなじたま、何時ら心配無用と訳されていました。私たちは心配は無用、神があなた方のために心配しているという文章、この後に回復になるという話が続きます。私は心配りと申しましょうか、そういう思いで、この下村兄弟のことを ても心配はしない。神に委ねて全く回復を祈っておりますし、神はこのことをまた心配してくださると約束していると感謝しています。サプロジスですですか、一足ですか、元総理が本当に悲しい事件にありました、私もちょうどテレビの通知を入れたらその場面を映し出していましたね。正常的な働きとしては日本の偉大な働きをなさった方でもあると私は思っております。また、あの方で私は非常にね素晴らしいなと思ったのは、飛行機にお乗りになるとき必ず奥様と手を握ってのわけ、歴代の首相にそういう人はいたのかな。歴代の首相は、自分だけ先の奥様が後からなので遅い早く来いなんていうようなことがあるんですが、そういう面では、私はご夫婦のことだとか、奥様が昔森永の、会社のお嬢様であるとかいろいろ言いました。森永っていうのはクリシャンが作った会社です。だからエンジェルマークが今でも使われているわけですね。日本には実は名は皆さんご存じないかもしれませんが、いろんな人がクリスチャンとして影響を与えていますね。農協というのは最近私ある方から聞いたんですが、川豊彦という熱心なクリスチャンが農協戦後作ったんですね。ですから農協の今は JA ですか、JR になるとお馬さんが出てくるんですが、 JA の方は昔は丸いのに協力の協という字がなかった。協力の協はしっかりと十字架を意味しているんですよ。で、加賀豊彦という人はもう少しで平和ノーベル賞がもらえるところをどっか隣国のある人たちが反対したために取れなかったんですけども、熱心な彼は当 NHK のアナザーストーリーかなんかでは、日本の人口の半分の人は当時この農協で大変なさった、そんなような人が時々技術業では影響を与えている人がいるわけですね。この心配しないで、皆さんあなたは今何を心配してますか、今晩食べるご飯のことが心配、手を挙げておっしゃる、誰も手を挙げないと言うとそういう心配はないようですね。そして、家庭の問題、ここには志望村さんと奥様、そして、3人のお嬢さんたちも加わっていらっしゃると思うんですが、家庭がうまくいくということ、キリスト教のご利益を簡単に言うと家庭がうまくいくということを私は言いたい。私は結婚して58年、いまだに家内が好きで好きでたまらないんですよ。ですから家内が倒れて自分の私のハワイの家で自宅療養して、私も3人の娘と1人の息子がいます。この一番上は55、一番下が40いくつの娘ですが、嫁も婿もみんな家内を助けてます。専門職で見たら忙しいんですけども、その合間を縫って時間を追って家内、寝たきりの家内を一生懸命見てくれます。彼らが熱心に家内を見れば見るほど仲良しなんです。4人もいてみんなもう働き盛りですから、それぞれ意見が違うんですよ。この中にもキリスト教の深い経験を知ってる方がいると思うんですが、うちの長女は今幼稚園の園長、もちろん英語ですけども、あのでっかい教会の幼稚園の園長を30年してます。でこの子は日本にも留学に行って寮の進学校でウェスレヤンアルメニウスの進学校をで勉強した。3番目は今アメリカの英語の教会のユースパスター、 学生のため専門の牧師をしているんですが、この子はどちらかというとバプテスト系の神学校でた。だから神概念、神定義については聖書は両方のことを言っているんですが、どっちを強調するかということがあるんですよ。まあ、ウェスリアンの方はどちらかというと人間が神に応答するというようなことのことをとても大事です。バプテスト系というのはカルビンの影響があって、神の絶対的恩寵ということが強調されるんです。多少そんなところでね、あの神概念の表現が違う、あのご飯を食べながらうちの息子や娘がね、そういう議論をしたいんですよ。私は一番こっちの方で一番料理が取りにくいところに座らされて自分を見ているんですけども、私の発言なんかするともう彼らはね、論争なんかそっちの方で全員一致して私は反対するんですよ。家に訪問に行ってね、あのバーバーって言うんです、みんな英語の社会だけどバーバーが固有名詞ね、バーバーハワイアアグリーン大丈夫ね、みんなでね、お祈りみたいな、熱クリスチャンですから。それで孫はみんなで10人いるんですが、みんなハグしてね、キスをして帰るので、私はすぐ横にニコニコ笑ってるのに、誰も私に挨拶しないの。まあ、じいじもいるやった、あら、そう、バイバイって帰ってきた。でもね、私が無視されればされるほどね、娘たちは一致団結してね、家内を愛するんですよ。だから家内がね、しっかり面倒を見られて愛されるためには、私が嫌われる必要もあるの、ね、家庭っていうのはそういうところなんですよ。誰か一人に、嫌われると案外家庭がうまくいくんだよ。だって弟子の10人の中に誰が一番叱られたの、聖書を読むの方ペテロでしょ、一番叱られる。だからペテロはイエス様に叱られるから、あとの10人はイスカリオテのユダは例外としても、アエットの人はみんな平和にみんなよろしくイエス様のお弟子としての仕事を、まあ、沈黙の中でやったから名前すら出てこないところがたくさんあるじゃん。それぐらいまで、だから一人ぐらいでちょっと、ね、迫害されることが必要。皆さんの中でどう家庭の中うまくいってる、うまくいってなきゃ多分あなたが迫害されてないからかもしれないね。だから私ね、もう誰も私挨拶しないから、私は家内にね、メイク愛してるよ、メイクって名前なの、明治のメイとか言って子供でメイク、メイク愛してるよ、ね、お前ら58年もよく使えてくれたね。でフラ、賛美フラが得意でね、フラダンスを賛美歌で踊るんですよ。日本には1000人ぐらいを、まあ、お弟子さんがいたんですよね。そのお弟子さんの講習中に倒れたんですよ。私とカナダ、ニューヨークを回って北海道に行って、軽井沢の恵み社で来た時、そのインストラクターを教育している時倒れたんですね。倒れたまま半身不随で寝てる。私はお前よくやった、本当に素晴らしい、お前より一日長生きしてお前を見とってから私も行きたいよっていつも言ってる。大好きだよ、もう一度結婚を許されるならプロポーズするよってこうね、言葉の上かもしれないけど言うんですよ。で夜中にかなりガバッと起きてね、目にいっぱいの目を浮かべて私をじっと見て言いました。うるさいわ、ね、皆さん、これが日本の女性の愛情の表現なの。私それを聞いてね、体が震えるほど感動した、もっと泣いた。ねえ、お前はこういう言葉を私だけしか言えないよね、娘にも言えない、息子にも、嫁や、ね、向こうにも言えない、教会の人なんかさらさら言えない、うるさいまで私だけ言ったんですよ。ありがとう、もっと言ってくれ、もっと言っていいよ、お前の本音を私に叩きつけ、これが日本の女性の最高の愛超表現だよ。普通の教会でこの話するとね、大概女性が拍手するんですよ。まあまあ、あんまり今ジェントルマン、エレジーさんジェントルマンが多いから難しいかもしれませんけど、するとね、私はもう我慢できないから、 家内の方に虹を手で、家内の手を振りさげて嫌がる家内にキスをするんですよ。この80のジジイが77のババアにジジババのキスシーンなんてね、見たことないでしょ。今度うちに来なさい、見せてあげるよ、ね、結構好きだよってキスをすると嫌がるからやめてって。で、私がやめるとね、枕の下に置いてあるハンカチで家内の口をぜひぜひ、これが私の家庭の夫婦愛ですな。家庭がうまくいっていいんですよ。皆さん、みんな教会行ってるな。魔法もみんな教会行くよ。本当にね、主にあって心配しない家庭がどんなに素晴らしい。で、皆さん、最近ね、あの100年の年を迎える人が多くなったでしょ。で、あの和田秀樹っていうね、東大の医学部を出て精神科と老人医学を担当してる人が今何冊も本を書いてますよ。私もアマゾンで注文してハワイで読んでるんですが、あの本の中にね、こういうふうに書いてあるんですよ。日本人が一番死ぬ原因は何ですか？がんです。アメリカ人やヨーロッパ人が一番死ぬものは何ですか？心臓系ですよね。心臓系の病気。日本のお医者さんは、彼が言うのよ。私は医学について何も知らない。あのお医者さんがこう言うんです。日本の医学はアメリカからいろんな研究資料結果を持ってきて、それを分析して自分の、あれに使うと。で、大体の日本の先生は専門においてはもう実に実力を持ってらっしゃる。内科であるとか、あるいは、血液関係であるとか、あるいは癌であるとか、いろんな、私は分からないけど、専門の部門においては日本のお医者さんもそう。でも残念ながら私が見た会では全体的、例えばアンチエイジというような医学、あるいは老人健康、100まで生きる人たちのどういう形態か、その本では100まで生きた人を解剖したって何千人も書いてある。ほとんどがアルツハイマーは85歳から始まる。それはある特殊なところに始まって、日頃やってる仕事に関係なく生き続けた人がたくさんいる。で、あるカトリックの修道女の人が90何歳か100歳近くで死んだ。解剖してみたらすごい、そのいる病気であった。でも自覚はなかったというんですね。で、ある彼が勉強した結果いうには、もういわゆる85過ぎた人でがんがなかった人は一人もいないに書いてあるんですよ。皆さんもがん持ってる、ただ免疫力が強くてそれを抑えてる。免疫力が弱くなるとそれがんになってる。ごめんね、専門の皆さんにだから言うし、その本に書いてある。どの本かってちゃんと持ってますから、後でお見せしてもいい。そう書いてある。そうしてね、こう言ってます。でも日本の医学はすぐ血圧を調べる。130以上だとこれ危ない、あるいはちょっと不整脈があるとサラサラの薬を飲みなさいとか、なんだかんだって言う。で、彼がこういう、老人がなぜ事故を起こすかって。でも警察、日本の警察の発表によると、一番事故を起こす年齢は10代のドライバー、ダントツ。その次が20代の21から29歳までの人が2番目に事故が多い。で、70以上の後期高齢者に入るような人の事故率はその後に続いている。で、彼は老人学の専門だから、いろいろその事故を起こす人を調べた。こういうことが出てきた。そういう老人は いくつもの薬を飲んでるんで、頭が痛いって言えば頭痛を治す薬、消化が悪いって言えば胃の薬、心臓がドキドキ、あるいは目がどうこう、あるいは耳がどうこう、いろんな薬。私も先日ね、70いくつの女性と話してたら、ご飯食べる前にここに自分が飲む薬を18個ありましたね。ザックザックザックザックで、その人の胸を張ってね、威張ってんですよ。私はこのような薬を飲んで元気ですって。でもこの薬が果たして中に入った時ちゃんと正常に働くならいいって言うんですよ。いろいろ副作用がつながったり、いろんなこう変則したりして急にボッとなったり、急に足が動かなくなったりしないだろうか。当然ある、そういうふうに。だから予防の薬はもう飲まない方がいいよ。あるいはこの80いくつ過ぎたらタバコの人ですらやめなくたっていいよ。やめてもやめなくても今までの統計では同じだけ自分の方が。日本でこの人が言うのよ、あの後で、まだ来てきてる人も呼んでいただきたいんですが、この人が言うんですよ。この日本の寿命は今世界で2番か3番か、非常につい3年4年前はナンバーワンも抑えたこともある。だが女性は12年間どこか悪くって寝込んだり体不自由で亡くなる平均、もちろんかなりもう6年半死ぬ、男の人は早く死ぬから7年ちょっとで死ぬ率が多い。なぜこの話するかね、言いたいのはこういうことなんですよ。この先生、特にがんはストレスの影響を受けやすい。ストレスで悩む、ストレスで落ち込む、ストレスでこの迷うとき免疫力が落ちる。免疫力を上げるのは薬もあるし、精神科の薬もある、それも使うけど、一番大事なことは心配しないことだってこの先生言うんですよ。私何もね、まだこの人に宣伝するわけじゃないけど、まあ私あの好きだから読んでる本の一つです。まあ、この人は土屋なんとかろうっていう、あの甘えの構造っていう本を書いた人のお弟子ですね。あの土屋先生は、まあ、熱心なクリスチャンでしたから、まあ、キリスト教の影響も受けているんだろうとは思いますが、心配が癌に一番危ないんだって。じゃあどうやったら心配なくせるの、どうしたらいいの。あまり皆さん後で読む楽しみなんないから食べようかな、ね、聞きたい。そう、いや今3人の人が同じだからもうさせてもらないけどね、こういうふうにおっしゃるんですよ。一番人間が喜ぶのは美味しいものを食べる時だって言うんですよ、ね、美味しい時、性の喜びもあるけどそれも大事だけど、でも一番大事なのは、私はどっちかというとね、こんな顔してるけどね、クラシックが好きなんですけど、特にチャイコフスキーが大好きで、6番なども暗唱してね、あの作曲できるぐらいなんて言わってますが大好きで、ベートーヴェンも好きだし、まあ、最近はショパンのピアノに凝ってますが、あの綺麗な旋律を、まあ、モーツァルトが好きですね。あのモーツァルトの曲をかけながら手術をすると回復が早いというようなことがかつてね、あの新聞資料に逃げ出したことみたいなことですよ。いわゆる精神的あるいは肉体的に喜びを感じる人が案外がんのような、未だ 予防を完全にすることができない病に効くというのが一つの説、まあ、これも 100% ではありません。あ、私はこれを聞いた時に、そうだな、喜ぶことは私たちの特権です。笑うことは動物の中でできるのは人間だ。私たちはアメリカ人も日本人もどこの人も楽しく笑うことが大好きですから、こういうものは食べていいが、こういうものは食べない方がいいよというような形で、好きなものを制限されることはある意味においてストレスになる。だから好きなものを食べなさいというのはその先生の意見の一つ。ゼビア、私はそれを聞いて、ああ80過ぎだけど、それでは赤ワインを1日ワンカップいただきましょうと心ひそかに決めたところで、家内にはまだ報告はいたしておりません。どうしてあの女性たちの多くはワインを目の敵にするんでしょうね。後でご意見を聞かせてほしいんですが、何の話も今日は引き抜きたいでしょうね。趣味、あなたが思考する人に迷惑かけない、あれをお金あるいはそういうものに負担をかけない範囲で好きなことがあることが大事なことですよ。皆さん、私たちはなぜ賛美歌で歌を教会で歌うの、なぜここに来て、こんなハワイから来たこの男が何か変な話でね、お医者さんの話なら本読めばもっと分かるの、何を言ってると思われるかもしれませんが、ここに来て人間応援をしてるんですよ。キリストは、説教は、下村先生はいつも皆さんに生きる喜びを与えようとしてるんですよ。これがキリスト教の根本だからです。神罪です。罪というのと教会では強く言うけど、あの堅苦しい、実はあの罪と言われるものの中にも多くは自分をね弱くしたり、他人との人間関係がうまくいかなかったり、いろんなことがあるんですよ。例えば私ね、70になった時に何をこれから生きようか、この中に70過ぎた方いらっしゃらないんで、多分私が年一番年上だと祈ったんですが、何をしてこの老後、ある人は石を集めるとか、あるいは盆栽をやるとか、俳句を作るとか、習字であるとか、まあ、音楽をするとか、いろんなことをお祈りしたら、私の胸に神の声がこう聞こえた。人を励ましてやりなさい。お前は何もできないけど、励ますことができるはず。人に会ったら良いところを見つけて必ず励ましてと言われたんですよ。だから今ズームで7つぐらいハワイでやってるんですが、驚く中でヨーロッパにいる友人、カナダにいる友人、サンフランシスコ、ロサンゼルス、もちろんハワイ、日本にいる人、下村先生も私のズームの2つに関わる。月に1回もあれば毎週やってるのもある。そして大会名前がね、私の名前ついてるんですよ。明るい中の会、ね、アロハ中の会、仲の良い会、仲の悪い会は何一つも、ね、みんな仲間が来るんですよ。まあ感謝だ、まあ仲の知事はね、仲知事でしょ、両方をみんな結びつける、はける。だからマッチングで忙しいの、結婚の。バイトで来るけど、みんなに私に睨んでるのよ。誰かいないかなってね、そう思ってたら、この間結婚した人が今日来てますけど、この人は私がマッチングしたんじゃないけど、先日マッチングしたらね、男は65、女の人は62歳で初婚でしたよ。で、女の人はアメリカ人で、男の人はね、参院の方にいる人は全然合わないでしょ。で今コロナでしょ、アメリカの人って日本に入れなかったんだよ、ずっとね。だから会えないんですよ。コロナ禍で私紹介したの、これこれこれよ、 顔が出る、声も喋れる、これもう1年経とうとしてますよ。すっごく熱々、私が行くって言ったら来ないでいいって言うんですよ。私たち熱々だから先生のこと邪魔とか 言われてる、まあ、この男の方は伝道者、牧師さんなんですけども、うまくいってるんですけど、どうしていいかって聞いたら、コンピューターでやると嫌なこといいことね、まだ会ったことない人だから言えるっていうわけ。私ね、こういうものが嫌いよとか、映画はこういうの好きだけどこういう人のは嫌よとか、あるいはどっかの町こういうとこもいいけどこういう面が嫌、好きなこと嫌いなこと遠慮なく話せるって、これがね、初めてデートしてディズニーランドに行ったりしてね、あのジェットコースターに行ったら男の方が悲鳴上げちゃって女の方がびっくりしたって話聞いたことあるけども、あの何でも打てるから何でも話せるわけですよ。だから結婚会う前にいい点悪い点も全部と言わないが、かなり情報交換なんですよ。会ってみたらもっといい人だいい人だということになって今つながってますよね。私ね、マッチングでかなり、クリスチャンの人を導きましたね。まあ、神様の名前知っておる皆さん、今何が怖いの？お金も怖いよ、鉄砲で撃たれるのも怖いよ、あるいは私たちの健康の問題も、あるいは私たちの商売の問題も、でも一番怖いのは人間関係じゃない、人間関係。一番怖いのは奥さんにしたご主人がいたけども、そうかもしれない。私たちは人間関係、心配あるよ、心配あるよ、私は互いに自分の全てを委ねることができ、課題の全てを委ねてくれることができる。ただね、ちょっとこの間ちょっと家内とね、言い争いになったのは、年を取ったらダイパーはどうするかってありました。でね、家内はね、私平気よ、あなたらでも娘にもやってちょうだいって言って、私はちょっとね、娘にやられるの嫌だな、ね、ダイパー悪いでしょ、ね、家内のはやれるか、だからちょっと今悩んでるよって言ったら、あなたったら本当に愛情がないからいいとかなんか言われたんですけども、今そんな話を毎日してますよ。死ぬ話も、そしてダイパーの話も、そして食べることも、誰もいなくなった時どうするかという話も、みんなうまくいくね、楽しいね、心配は、心配は、そしてね、オキシトシンというホルモンが頭から出ます。オキシトシンというのを、これは赤ちゃんが生まれるとき、お母さんがね、赤ちゃん生まれたらどうなるかしら、私育てられるかしら、子供を本当に愛せるかしら悩みます。でも赤ちゃんが生まれて自分の脇に寝かせたら、途端この子のためには命も惜しくないという愛情が出てくるんですよ。これは皆さん経験者は分かるし、まあ、私は4人子供を生まれて、家内が最後の子は私はアメリカで生まれた、分娩室も入ってましたけど、私はフィットしそうぐらい家内が血を出すのに驚いたことなんですが、みんな愛情が出る。あの時一番出るホルモンがオキシトシン。オキシトシンが人間関係を、だって赤ちゃんもすっごく愛する愛、オキシトシンが出てくると、夫を、妻を、子供を、会社の上司、同僚、後輩、いいところを見つけてそれで付き合うことができる。このオキシトシンは特に人の良いところを見つけてあげるとよく出る。例えばキリスト教が嫌いという人がいてもいいんですよ。あんまり嫌うとね、そういう人クリスチャンになる。だいたい歴史的にキリスト教を迫害した人ってみんなクリスチャンになっちゃったのね、うん、 高学歴者の人が少ないのはあんまり賛成する人が多いからじゃないか。ただ冗談よ。いい？あのね、何時の敵を愛せよっていう言葉を聖書に。こんなこと男はできるか。私の会社でこんなことを思ってたら出世できないよ。どうでもみんな敵、ね、あの上の人も私のもう嫌い、下なんか蹴飛ばしてでも自分の人の前には言えないけど、自分敵のために祝福を祈れ、ごめんだっつって行わせる。それさえなきゃもうちょっと聖書も読む、クリスチャンにもなりたいと、もうなりたくない、敵を愛せよとは。それをね、クリスチャンでないお医者さんが、ホルモンの専門の先生が、それを解剖学上、生理学上、あるいは大脳生理学上に調べて、調べて分かった。敵のために言うと、オキシトシンがいっぱい出る。そのオキシトシンがまた、免疫力にすっごく影響。これ、あの、嫌なら、ね、この本が出てる。日本人の、あの、お医者さんに書いた本。名前忘れましたけど、何人の敵を愛せよ、という題で。彼はクリスチャンでもない。熱心な仏教徒でもないんですけども、彼は、聖書の言うこの敵を愛せよだけは、私の医学の証明であって、誰も今言えないので申し訳ない。でも何時の敵を愛せよで医学の本を調べた。皆さん、人を許せますか？人を受け止めますか？人を認めますか？人とうまくいく？私は本当に怖いから愛されてるよ。私の先輩は有名な人でした。同僚はね、未だにね、素晴らしい働きをしてる。日本で一番大きい業界を持ってる先生はみんな私、同僚、同級生ですよ。あの大川先生とかなんかみんな。同僚の時にいい友があった。でも後輩はどう？皆さん、後輩を大事にしてる。下村先生は失礼ですが、年齢的には私の後輩に当たりますよ。私は彼にな、ハワイから何でも電話してるよ。彼から私に電話はあんまり来ない。どっちが愛情が深いの？ね、私はね、後輩がとても大事。100人もいるんだ。私がこっちに来たら、毎回時間があったら人が来ます。毎回パーティーを開いてくれる。本当に感謝です。それは、オキシトシンがあるから、それが敵を愛するということを、心配もの。騙されたと思って、ちょっと心配が無用って言ってましたよね。いいですか？ 1、2の、はい。心配は無用。なんか言わない人が3人ぐらい一人下村先生、上品だからね。こういう私みたいに、あの、品のないようなやり方しないから、ごめんね。あの、こと来たら、なんかの先生、ひどいお話したよって言っていいよ。うん、あの人だから私のこと知ってて笑うだけだから。いいね。いいですか、皆さん。老後の心配は無用って言いましょうね。老後の心配は
無用。
人間関係は心配間違えちゃったね。私がね、あの、ラグナヒルズっていうロサンゼルスの南に行った時に、一人の20いくつぐらいの色の白い日本の女の子がその家の玄関のすぐそばに下を向いて座ってました。まあ、話を短くしますね。その人がね、悲しそう、日本人、どうしたの、いつ来たの、ロスに、昨日来たの、どっから、京都から来たわ、なんで来たの、こっちを見てる、ポロポロ、なんだ、あ、これ聞かないほうがよかったかなと思ったけど、どうしたの？10日前に結婚式が破談になりました。今頃結婚式だったけど、10日前に相手側から自信がないとか、何か責任が持てないとか、何かで可愛い綺麗な子よ、ダメになりました。か、そんな男がいるの、日本に。連れてこい。じゃあ殴ってやるよ。もし私がダメなら下村さんに はい、ちょっと何とかしてもらうよと思ったんですね。それぐらい私も娘持ってるからね、かわいそう。どうしたのって言ったら、私日本におられなかったって。結婚が破談になったらね、知ってる人は同情してね、あの見舞いに来てくれるって。その時の言葉なんか私聞きたくないわ。もっと嫌なのはね、破談になったのが分かんなくてプレゼントを買ってね、お祝いに来てくれる人まだいるって。とっても対処できない。誰もいないとこ行きたいと思ったら、とちょうどロス行きの切符があるというのが分かって飛んできました。昨日のことです。今、はあ、そんな人がいるんだな。私は彼女をお祈りしてあげましょうねって言ったら、まあ、教会にも行ったことがあるでしょう、祈ってくださいということ。ちょうどその時私ね、4、5年前ですから、家内が倒れて2、3年経った時で、まだ心がね、とても忙しい時だったんですよ。で、私はこの人にこのことを話した。あなた方の心配を一切神に委ねなさい。神はあなた方のことを心配、神が心配してくれるんだよ。私がね、家内が倒れた時にもうさぼさに真っ暗、心はもう考えもない、真っ白になって神の前に祈った。そして涙ながらに祈って目を開けようとしたが、まぶたの裏にイエス様のお顔が見えた。そのお顔に涙がいっぱい流れてるのを見て、この聖書の言葉が胸に迫りました。神は私たちに単に見守ってるだけじゃない、単にそばにいるだけじゃない、単に罪を許すだけではない、単に私たちを愛してるよと言ってんじゃない、泣いてまで私のそばにいる方よ。彼女に話した。彼女は膝でにじり寄るように、先生祈って、私も祈るって言って、後でたどたどしようです。お祈りをしてみよう。パッと開けた、その彼女の顔の輝きにうわーって喜んだ。先生私も見えたわってこう言うんですよ。まあよかったねってね、本当なら私抱いて抱き寄せてね、あの喜んであげたいけども、よその女の子だからね、ちょっと距離を置いて、さようでございましたか、よかったねってまあそこは、まあ、その後もあったけど、お別れして私はハワイ、彼女はやがて、日を得て日本に帰った。それから初めて日本に来た時、その人の教訓が電話をもらってるから、もしもしどうしてんだ、先生喜んで新しい教会でいい人に出会って婚約したの。え、婚約、いや婚約って婚約よっていうわけ。うわーよかったなって、忙しいからぐるぐる日本回って帰る、また来た電話する、今度結婚式先生時間残念、その時はホノルルにいるよ、またぐるぐる回って帰って、電話どうしたの、いい夫婦でやってるな。そして今年の私の婚約の少し数ヶ月前、来た、出ました、先生ありがとう、私幸福よ、主人もそばにいるわ、ちょっと待って、よかったね、いやね、通り道だからちょっと寄って、あなたたちを祝福してちょっとお祝いもしたいから行かしてちょうだいって言ったら、ダメダメって言うんです、来ちゃダメ、私の来ちゃどうしてだ、あのこんな家でいいことで楽しいし、私もあのおじいさんとしてお祝いしたいよ、行かしてダメ、どうして、臨月だから、お腹このもう苦しいから来ないでちょうだいって言われて、あ、じゃあね、また今度来た時ねっていうね、この機会来て日本に着いた時に出ました。おげおげおげ、赤ちゃんの泣き声が聞こえたよ、電話に出た感じ、心配は必要ないのね先生、心配を神様に委ねたわ、心配してくださるか、こんな 幸福があるとは思わなかったわ。お祈りをいたします。どうぞ素晴らしい天のお父様、少し長くなりましたが、あんまり皆様熱心に聞いてくださって思わず仲直りになったことをお許しください。また今日もあの大病院でこのテレビを見てて、お部屋で見ててくださる下村兄弟の上に祝福あるよ。その辞めるところ心配は無料。神汝のためにおもんばかりなりたまえばなり、ぬらあくはどうぞこの回復において、良き神の力、また免疫力の力、またあらゆるこの健全なホルモンの働きがさらに働き、信仰と相まってさらなる健康を増し加えてください。国民を追われるお一人お一人、人間関係で苦労している人がいないか、あるいははたまた健康において、はたまた経済的なことにおいて、また職場において、いろんな面で心配している人はいないか、神あなた方のために心配する。お祈りをやめたいと思います。目を閉じたままご自分の心に聞いてみてください。許せない人がいる、耐えられないような試練がある、つらいつらいことを私も今経験してる、お話を全部は全部理解はできない、聖書の言葉、神があなた方のために心配してくださる、イエス・キリストはそういう神である、十字架というのはそういう罪を許し、私を許し、あるがままを受け入れて心配しないでよい、私が心配するとお語りになっている。目を閉じたままでどうでしょう、クリスチャンの人、あるいはクリスチャンでない方、私は今日この言葉を聞いて神の言葉を私の胸に受け止めます。心配しないでよい、神があなたを心配するから、この言葉を頂戴いたします。私の胸の中にこの言葉をとどめさせてください。そんな思い、祈り、願い、中には私は今日イエス・キリストを受け止めたいという人もいるかもしれません。これから聖書を読みたいという方もいるかもしれません。もしそういう方がいたら、クリスチャンの方も全員、私もその心ですという思いを手を挙げてお示しください。私もその心ですという人、どうぞ手を挙げてその表紙を 表現してください。ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう、感謝します。下ろしてください。天のお父様、手を挙げられた方、また躊躇なさっている方、あるいは挙げられない方をも含んで、神様の豊かな祝福が豊かに我らの救い主イエス・キリストのお名前によりお祈りをいたします。アーメン。アーメン。